すべてを御手の中に収めておられる私たちの天の父なる神様、あなたの大きな愛と、またあなたが約束されているご真実のゆえに、あなたの御名を心から褒めたたえます。神様、この2011年のお盆の時期をこの東京の奥多摩で過ごすことになろうとは誰が想像できたことでしょうか。いつもは大熊町で帰省して来られた方々と再会を喜んでおりましたけれども、実家を今一時失い、この奥多摩に今日駆けつけてくださった方々もおられます。神様、あなたの御手の中でこのことがどのようにして導かれ、またこれからどのように導かれていこうとしているのか、私たちには正直まだまだわからないこともたくさんあります。また私たちは震災後4名の方々を天に見送り、またつい最近加藤英子姉妹も天に召されていたことを知り、天国での再会の希望があるとはいえ、地上の一時の別れを悲しくも思います。しかし神様、この私たちの流浪の旅、幾多の悲しみも幾多の苦しみも乗り越えてここまで歩んでまいりましたけれども、これからも神様が私たちと共にいて、その都度慰めを与え、力を与え、導いてくださるお方であることを信じて告白します。神様、どうぞ今日もご家族ご親族の上に豊かな慰めがあり、また私たち一人一人に天国の希望を今一度強くお与えくださいますようにお願いします。どうぞこの礼拝を神様が豊かに祝福し、私たち一人一人に神様が触れてください、お語りください。私たちの弱りがちな心に力を与え、励ましと慰めをお与えくださいますようにお願いします。今日は久しぶりの兄弟姉妹方とも再会を果たし、共に礼拝できることをありがとうございます。合わせて祈りますが、どうぞ各地に避難している一人一人に神様の守りと祝福をお与えくださいますようにお願いします。そしてまた神様の一番良い時に、あの大熊町のチャペルで一緒に礼拝できる日が必ず来ますように、どうぞ神様お導きください。これから私たち、あなたの御言葉に耳を傾けます。あなたの御言葉には力がありますから、どうぞ私たち一人一人に御言葉を持って豊かにお語りくださいますようにお願いいたします。これからの一切をお委ねして、感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は8月の14日、8月14日ですから、あの3月11日の東日本大震災から早いもので5ヶ月が経ったわけですね。まあどうですか、皆さんは5ヶ月が経ってみてどのように感じておられるでしょうか。またこの5ヶ月をどのように思い起こしておられるでしょうか。私はですね、多くの方々の口から聞くんですけれども、まあ、確かに私自身も今年はなんだか春の記憶があんまりないなって私も思うんですね。きっとそれだけあの春の期間はとにかく生きることに精一杯で、とにかくこの苦難を、この悲しみを、この苦しみを乗り越えることがとにかくそれで精一杯で、ただただ突っ走ってきた、そんな5ヶ月だったのかなと思い返しております。先週私は休暇をいただいて秋田県にある実家に帰ってきました。今回の震災で まあ、帰る実家を失ってしまわれた方もいることを思うと、手放しで、ああ、実家に帰ってきたとは喜べませんでしたけれども、4日間の休暇を初日と最終日は8時間ぐらい車を運転に費やしてですね、まあ、中2日は秋田でゆっくりと過ごさせていただいてきました。ああ、こんな風にただぼーっとして、ただ横になってテレビを見れるっていうことの幸せをですね、私は少し秋田で感じたりもしてきました。先ほど写真でも紹介しましたが、私はせっかく秋田に行ったので、秋田に避難しておられる、まあ、いろんな機会に教会に来てくださっていた親子にもですね、会ってくることができたんです。といっても同じ秋田の県内なんですけれども、私の実家がある南の方からその方が避難している北の方まで片道約160キロなので、仙台に行くのと同じぐらい走ったんですけれども、まあ、5ヶ月ぶりのですね、再会を果たしてくることができたんです。さらにせっかく秋田に帰ったので、ちょっとだけ私がとてもお世話になって、私もバプテスマを受けた母教会と、また私もお世話になって卒園した教会付属の幼稚園にも顔を出してきたんですね。その幼稚園ではやっぱり福島県の浜通りからよくこんな田舎町に避難してきたなと思ったんですが、避難してきているという親子二組にもその幼稚園でもあったんですね。まあ、佐藤先生は全国駆け巡って講演などされると、その先々に避難している教会員の方に会われて、先日ははるばる北海道で講演してたのに、北海道でも一人の教会の姉妹に北海道に避難していた方に会ったという話を聞くと、なんだか北海道に行っても秋田に行ってもどこに行っても福島県の浜通りの方々に会えるというのは、なんかこれは嬉しいことなのか悲しいことなのか、なんだかわけがわからなくなったりもしてきました。まあ、それだけ5ヶ月経った今も全国各地に避難しておられる方々がおられるんですよね。改めて私は、ああ、一日も早い復興を祈っていこうと心に決めました。そしてまた全国各地に今散り散りになっている、北海道から九州まで散らばされている教会員の方々と、また一緒にあの大野のチャペルで礼拝できる日が来るようにと、一生懸命信じて祈り続けていきたい、そんな風に改めて思わされた休暇になりました。さあ、今日はルカの福音書の8章22節から25節までを開きました。ルカの福音書8章22節から25節のところに書き留められているイエス様とそのお弟子さんたちにあった今から約2000年前の出来事を、この時ご一緒に見てまいりたいと思います。今朝のタイトルは、嵐を鎮めるイエス様とタイトルをつけました。いかがでしょうか。私たち一人一人のそれぞれ全く長さも経験も違う人生ですけれども、全ての人の全ての人生に共通していることの一つは、やはり人生というものは山あり谷ありだということではないでしょうか。私の人生はこれまで何一つ問題はなかった。もう常に平穏無事で何にもない平坦な道を私は歩み続けてきましたというよりは、やっぱり皆さんそれぞれに、あの時もこの時も、あの時は山だった、あの時は谷だった、あの時は壁にぶつかった、いろんなところを通らされて、時には向かい風に悩まされることも、時には大嵐の中をなんとか乗り越えてきたということも、少なからずそのような経験を皆さんがお持ちなのではないでしょうか。これまで経験してこられたどんな人生の嵐も、そしてこれから経験するかもしれないどんな人生の嵐も、その嵐を沈めてくださる方がいて、その嵐を私たちに乗り越えさせてくださるお方がいて、その嵐を沈め収めることができるお方がいる。今日はそんなイエス様の姿をこの時ご一緒に見てまいりたいと思うんですね。さあ、私たちは今日 昨年度中には誰も想像すらすることができなかったと思いますが、東京の奥多摩町のチャペルに集ってみんなでこうして礼拝を捧げていますけれども、どうでしょう、皆さんの今心の内にはもしかしたら今向かい風に悩まされていること、もしかしたら今大きな嵐の中で恐れや不安を感じておられること、もしかしたら今目の前に山があって、その山があまりに高すぎてとても乗り越えられない、とても登れないと思えるようなことももしかしたら終わりでしょうか。今日はこのルカの福音書8章22節から25節を通して、改めて3つのことをご一緒に確認してまいりたいと思うんです。一つ目には、あんまり考えたくないことかもしれませんが、私たちの人生、私たちの日々の歩みには突然の嵐があるということを確認したいと思います。それを確認して、二つ目には、でも突然の嵐があるけれども、しかしイエス様によるならばどんな嵐も沈まる、どんな嵐も収まるということを確認したいと思います。そして三つ目には、だったら私たちは嵐を収める、嵐を沈めるイエス様がいるんだから、だったら私たちは常に共におられるイエス様を信じましょうということ、この、まあ、ホップステップジャンプじゃないですが、三つの段階を今日はご一緒に見ていきたいと思うんですね。さあ、今日の聖書の箇所、この出来事はルカの福音書8章22節を見ると、ある日のことという言葉でスタートしていますね。このある日のことってじゃあどんな時なんでしょうか。この8章には一節のところに書いてあるように、イエス様が12人のお弟子さんたちと一緒に町から町へ、村から村へ、良い知らせ、福音を述べ伝えながらいろんなところを旅しておられる、その旅の様子がこのルカの8章には書き留められているんです。ですから今日の8章22節に入ると、その旅の途中のその頃のある日のこと、この今日の聖書の箇所の出来事があったというんですね。じゃあ最初の22節を読める方はご一緒に読んでいただいていいですか。最初の22節を読める方でご一緒に読んでみましょう。3、はい。その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。さあ、ある日のこと、イエス様と弟子たちはイスラエルの北の方にあるガリラヤ湖の岸辺に立ちました。そして今度はその向こう岸の方に渡っていって、あっちの向こう岸でも神様の福音を述べ伝えるべく船に乗り込んだと言うんですね。いつもイエス様と行動を共にしていたお弟子さん12人が有名ですけれども、その12弟子のうち少なくとも4人はこのガリラヤ湖で漁をしていたプロの漁師たちです。ですから心強いですね、彼らの船旅は。もうガリラヤ湖のことなら何でも聞いてくれと言えるようなプロの漁師たちが4人もその船旅には一緒だったわけです。さあ、彼らは船を出して新しい歩みを始めるためにと、ガリラヤ湖を向こう岸へと渡り始めました。町から町へ、村から村へ、これまで一生懸命各地の旅を続けてこられたイエス様とお弟子さんたち、いつも方々の町からやってきたたくさんの群衆に取り囲まれていたイエス様とお弟子さんたち、このしばしの静かな船の上での時間をイエス様たちはどんな思いで過ごしていたんでしょうね。じゃあ23節もご一緒に読みましょうか。23節も読める方はご一緒に読みましょう。はい。船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。その静かな船旅でイエス様はぐっすり眠ってしまわれたと書いてあります。 なんだかほのぼのとした光景が目に浮かびますね。きっと大忙しで福音を伝えていたんでしょう。ところがそんな彼らの安息を突然打ち破る出来事が起こったというんですね。今読んだ23節の後半、突然突風が湖に吹き下ろしてきて、それまで静かだった湖は突然波立って、船は水をかぶって危険な状態に陥ったと言うんです。ガリラヤ湖は周囲を四方山で囲まれていますので、時々その山伝いに激しい突風が湖に吹き下ろしてきて嵐を引き起こすことのある湖なんです。もう湖に浮かんでいる船を下から上にドンと突き上げるかのようにして転覆させるという事故が起こりやすいのがこのガリラヤ湖という湖なんですね。この時イエス様と弟子たちは突然の嵐に危険な状態に一瞬にして陥ったと言うんです。でも先ほど言いました、そこを仕事場としていたプロの漁師が4人一緒なわけですから、プロの漁師が4人もいれば大丈夫でしょと思いきや、続く24節の前半見るならば、そんなプロの彼らでさえも、先生先生起きてくださいって、私たちは溺れて死にそうですと叫んで、まさにパニックに陥るような、そんな突然の、そして大きな大きな嵐が彼らに押し寄せてきたと言うんですね。いかがでしょうか。これはもしかしたら私たち一人一人の人生においても同じではないでしょうか。だって私たちの人生にもやはり突然あの日嵐が起こるということがあるのではないでしょうか。それまでの静かな穏やかな昼寝でもするかのような毎日を突然転覆させてしまうような激しい嵐が訪れる。突風が吹き下ろしてきて、まるで水に浮かぶ木の葉のように揺れに揺れて、もはや何にもすることができなくなってしまうような、風に悩まされて波をかぶって突き上げられては突き落とされるような、そんな嵐の中で、きっと私たちも時にこの日々の歩みの中でパニックに陥ってしまうようなことももしかしたらあるのではないでしょうか。そんな時皆さんは何に向かって叫ぶことができるでしょうか。まあ確かにあの3月11日の大震災は私たちにとって突然やってきて、そして私たちの日常を突然大きく変えたということもできるのではないでしょうか。思い起こせば3月11日その日は昨年度の子羊クラスというまだ未就園児の子供たちへの働きの修了式を私たちの教会で行っていました。その日また4月に会いましょうねと声をかけながら、1時頃に約20組の親子はみんな教会から各お家に帰っていきました。そしてスタッフは後片付けをして、その後、いやお疲れ様でした、今年度も終わってよかったですね、また来年の頑張りましょうねとお茶を飲みながらミーティングをしていたんです。やがてみんなの携帯電話が一斉に地震警報を鳴らしました。あの音はもう聞きたくないなって思ってしまいますけれども、一斉に地震警報を鳴らして、ああまたいつもの地震かな、最近多いしすぐに収まるだろうな、いいえその時の地震は確かにいつまでも収まらない大きな地震でしたね。それどころかどんどんどんどん激しさを増していくような、大きく揺れる中で窓から私たち外を見ると、近隣のお家の瓦がですね、屋根からもうバタバタ流れ落ちるのが見えました。私はそんなホールからとりあえず大きく揺れる最中でしたけれども、誰か壁一枚隔てた隣のホールにいないだろうかとホールに移動をしたんです。するとそのホールから玄関ホールの方に人影があったんですね。今日ここにも一緒に避難してますが、90歳の姉妹が玄関のホールで捕まるところのないホールの扉に必死にしがみついてフラフラしておられたんです。私は慌てて揺れる最中でしたが、姉妹に駆け寄ってとりあえず玄関に置いてあるベンチに腰をかけさせました。しかしまだまだあの時は揺れは収まりませんでした。 教会の正面の玄関は子供やお年寄りが開け閉めするにはちょっと力がいるくらいの結構重いガラスの扉なんですけれども、でもその扉は勝手に何度も何度も開いたり閉まったりもするんですね。横揺れがそれだけ大きかったんでしょうね。90歳の姉妹は私の腕にしがみつきながら、神様、神様とただ連呼していた、その声を私は今でもよく覚えています。やがてあの長かった地震が収まると、私は下校時間だった長女を探しに町を車で走らせました。町は静かだけどざわざわしているような、そんな異様な光景だったことを覚えています。つかなくなった信号がそこにありましたし、潰れていた家もそこらにありました。剥がれ落ちている壁が道路の行く手を塞ぎましたし、屋根から落ちてきた瓦も散らばっていました。倒れたブロック塀もありました。近くを子供が通ってたらどんなに危なかっただろうかとヒヤヒヤしました。あちらこちらで泣いている一斉下校中の子供たちの姿がありました。子供たちを必死で探しながら車を運転するお母さん方もみんな泣きながらハンドルを握っていました。私は長女の無事を確認すると、教会でどれくらい被害があったかなと被害状況を確認しました。街道内の様子に私はしばし唖然としました。倒れている本棚、散乱している本や食器、花瓶は割れて水は飛び散っていましたし、礼拝堂の大きなオルガンやスピーカーなどもありとあらゆるものが倒れていました。これはただならぬ地震だと痛感して、私は続けて教会員の安否確認をする必要を感じました。しかしもちろん電話はつながりません。地割れして波打つ道路、地盤沈下してマンホールだけがニョキッと飛び出しているそんな脇をなんとか車で走り抜けて一人暮らしの教会員のお宅へ行きました。結局その晩は教会員の方々やまた近所の方々とホールに雑魚寝をしました。何度も何度も襲ってくる余震、真っ暗闇の電気もガスも水道もない、そんな中で寒さに震えながら私たちは翌朝を迎えました。人間が生きているのは決して当たり前のことではないと。新しい朝を迎えることができるのはただただ神様からの私たちへの恵みであると。命の尊さと神様の愛の大きさというものをその時私は改めて教えられた、そんな日でした。いかがでしょうか。それが大きな大きな地震であっても、またそれが大きな大きな津波であっても、そしてまたそのような地震や津波でなくても、他のいろんな出来事であっても、たとえどこの国の人であっても、たとえお年を召した方であっても、まだ若い人であっても、赤ちゃんであっても、私たちの人生にはそんな突然の嵐というものが押し寄せることがあるのではないでしょうか。そんな突然の嵐の中でパニックに陥ってしまうこともやはり私たちにはあると思います。もはや自分の力ではどうしようもないような壁にぶつかるということもやはり私たちの人生にはいろんな時山あり谷ありあるのではないでしょうか。突然の嵐があるのが私たちの人生です。しかし、イエス様によるならば、どんな嵐も収まるです。それでは続く24節をご一緒にお読みしましょう。24節をご一緒に読める方はお読みしましょう。はい。そこで彼らは近寄っていって、イエスを起こし、先生、先生、私たちは溺れて死にそうですと言った。イエスは起き上がって風と荒波とを叱りつけられた。すると風も波も収まり、なぎになった。弟子たちはパニックに陥っていました。もうどうしようもない状況の中で必死にイエス様を起こして、先生、先生、起きてくださいって、私たちは溺れて死にそうですと悲鳴を上げることしかできなかった。プロの漁師だった者も叫ぶこの時、もう死の危険と恐怖というものはよほど大きかったのではないでしょうか。彼らの その叫びを聞いたときにイエス様はどうされたでしょうか。一緒になってこれは大変だ、もうダメだって、私たちもうおしまいだってイエス様も叫んだでしょうか。いいえ、イエス様は起き上がって風と荒波と叱りつけられたと言うんです。するとどうなりましたか。すると風も波も収まってなぎになったと言うんですね。どうでしょうか。イエス様は確かに私たち一人一人のその時々に訪れる嵐の中でイエス様、神様と叫ぶ私たちの叫びを確かにイエス様は聞いて、そして立ち上がってくださるお方なのではないでしょうか。私たちの声にならないようなうめきだってイエス様はすべてご存知で、私たちが人知れず流した涙だってイエス様はすべて知っておられるのではないでしょうか。そしてすべてを知っておられるイエス様は私たちの求めに応じてくださるお方です。立ち上がって、そしてどんな嵐も収めて沈めてなぎにする力を持っておられるお方なんです。イエス様は神様であり全知全能のお方なんですね。突然あの日やってきた大きな地震、そして突然翌日に出された山の方に逃げろという避難勧告、それは本当に突然訪れた私たちの人生における大きな嵐でした。しかしどうでしょうか。確かに全知全能なるイエス様がその嵐を鎮めてくださって、私たちは確かに今日も生かされて、確かに私たちは今日も支えられているのではないでしょうか。ともすると当たり前のこととして時とともに受け止めてしまいそうになりますけれども、改めて私たちは大きな嵐を鎮め、そしてここまで導いてくださったイエス様の愛というものを私たちは今日改めてしっかりと心に刻みたいと思うんですね。どんな嵐も沈めることのできるイエス様が私たちのすぐそばにおられるんです。私は地震の後3日間を体育館で過ごしました。体育館で寝る夜はやっぱり寒かったですし、やっぱり辛いなって思いました。その体育館にいる時になかなか連絡が取れなかった卒業式のために千葉に行っていた牧師とやっと全然つながらなかった電話がそこでつながりました。私は置かれている現状を報告しました。やっぱり涙がその時出たことを覚えています。そして体育館はちょっとこれはあまりに過酷だから、せめてお年寄りの教会員や体調の悪い教会員だけでもどっかの教会にお願いして、なんとかあったかい部屋で、なんとか布団で寝せてあげたいと私は牧師に訴えました。体育館にいる私と、その時千葉にいたからこそ連絡が取れた牧師と、そしてすでに会津の実家に避難しておられた姉妹と、なんとか連絡を取り合ってですね、そうやってある人は14日、私たちは15日に、まあ、神様の不思議な導きによって用意できたバスに、各避難所からみんなそこからそれぞれ乗り込んで、同じ同盟の会津の教会に移動することができたんですよね。そこで与えられた教会員の方々との再会、あったかい室内、あったかい食事、5日ぶりに入ることができたお風呂、全国各地の方々がすでに送ってくださっていた救援物資の数々、温かく迎えてくださった会津の教会の方々にもただただ感謝感激の2泊3泊を私たちは経験したのではないでしょうか。当初は20人足らずの予定でしたけれども、5、60人その会津のそんなに大きくないチャペルに集まって、礼拝堂に布団を敷き詰めて、3人で2枚でしたけれども布団で寝ることのできる幸せを私たちはあの時心底感じたのではないでしょうか。どんな嵐も沈められるイエス様の力を私たちはあの時体験したのではないでしょうか。その後大所帯になった私たちに大きなホールを貸してくださった山形県米沢市の教会に私たちは移動しました。吹雪の中でしたね。車を十数台連ねて会津から米沢へと峠を越える私たちの姿は、あれは何に例えたらいいんだろうって 本当に映画のワンシーンのようだったなって覚えています。到着後そこには私たちの動きを知って、すでに全国から寄せられていた支援物資がたくさんあって、私たちは本当に驚いたし、本当に神様が私たちを生かしてくれてると経験させられました。用意されていたあったかいうどんやラーメンを涙をこらえながら味わったことも、私たちは忘れてはいけない神様の奇跡なのではないでしょうか。各部屋に 2,3 家族が一緒に寝泊まりをしました。それまで雑魚寝だった私たちに、それは本当に幸せなことだったのではないでしょうか。掃除当番や食事当番を決めて、みんなで協力し合いながら生きていけるということは本当に幸せなことでしたね。決して豪華じゃなかったけれども、1日に3食食べられることと、その食事の美味しさに私たちはみんな幸せを感じたのではないでしょうか。震災直後から私たちの教会にはたくさんのメールが届きました。励ましのメールや安否を問うメールなどなど、そして避難者を受け入れますというありがたい申し出のメールも私たちにはたくさん届きました。ありがたいなと感じながらも、とてもとてもその時の私たちにはそのメールに返信する時間と気力は全然ありませんでしたね。今私たちが避難させていただいているこの奥多摩福音の家からのメールにも、私たちは読みましたけど返信すらすることはできませんでした。しかしこの奥多摩福音の家の責任者であり、ドイツからの帰国命令に唯一従わなかった宣教師である先生は、私たちがまだ行くも行かないも返事すらしてないのに、私たちがやがてここに避難してくるものと思って洗濯機やテレビを数台購入してくれましたし、車椅子の人でも使えるようにと部屋の壁をぶち抜いて改造までしてくれましたし、私たちのホームページでどんな人が避難してるかってメンバー確認しては、お年寄りのこの家族はここの部屋がいいんじゃないかって、ちっちゃな子供がいるこの家族はこの部屋がいいんじゃないかって、部屋割りまで考えてくださっていましたよね。私たちは確かに力強いイエス様の導き、嵐を鎮めるイエス様の道からというものを感じずにはいられませんでした。いつまでもお世話になることはできなかった米沢の教会のことも思うと、それが私たちの進むべき道だと思いました。そして3月31日、一大決心をした私たちはこの東京奥多摩に移動して、そして丸5ヶ月を私たちは自分の力じゃない、ただ神様によって、ただイエス様の嵐を鎮める道からによって生かされ、5ヶ月を迎えることができたのではないでしょうか。今ここに避難している約60名、そしてさらに日本各地に避難している兄弟姉妹が100名以上まだいますけれども、過酷な状況の真っ只中に置かれている方々もまだまだいますし、不安や恐れと戦っている方々もたくさんいます。しかし私はまだ誰からも、神様を信じているのになんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんだとか、もう神様なんて私は信じないとか、神様なんて存在しないとか、そんな声は誰からも聞いていません。むしろ一人一人が、神様があの大嵐の中、あのとてつもない困難の中で、ただ神様が私を守ってくださったと、私はこんな神様の奇跡を体験しましたと、私はこんなにも神様に愛されていると、そう笑顔で私に告白してくださっています。震災後、先ほど写真も流しました、4人の方々の葬儀が私たちの教会でありました。津波に飲まれて亡くなっていたことが1ヶ月後に発見された姉妹をはじめとして病院に入院して、入院先で亡くなった方もおられました。この短期間に4回の葬儀は、やっぱり天国で再会できると分かっていても悲しいことでありました。震災後8人の方々がバプテスマを受けましたね。私たちの命は明日もあるかどうかは誰もわからない、そんな体験をした私たちは、明日に伸ばすことなく今日を一生懸命生きるべきだということをみんな学んだのではないでしょうか。悲しみや喜びが入り混じっている日々を 私たちは確かに過ごしています。今も時々ふっと私は長い夢でも見てるんだろうかと不思議な感覚に陥ることがあります。しかし全てが神様の見ての中にあることであって、そしてこれまでのことも全部ひっくるめて神様は何か新しいこと、そして素晴らしいことをしようとしてくださっているのだと思います。私たちは今回の避難生活を通して、先ほども言いましたけれども、神様の奇跡の連続の中をただ生かされていて、改めて神様の偉大さを感じさせられているように思います。いかがでしょうか。私たちの人生には突然の嵐があるでしょう。しかし確かにイエス様はどんな嵐をも収めることができるお方なんです。どんなに大波が押し寄せて不安を感じて恐怖にうずくまりそうになっても、イエス様によるならばその嵐は静まる、なぎになるんです。私たちが日々の歩みの中でイエス様に叫び、神様に信頼を置いて歩むならば、私たちはたとえ弱くても神様にあって強いと確かに私たちは告白することができるのではないでしょうか。ですから私たちはイエス様を信じ続けるものでありたいと思います。イエス様は片時も離れることなく私たちと共に歩んでくださっています。ですからあとは私たちの側で共におられるイエス様を意識して、イエス様を見つめて、しっかりとイエス様の手を握って信じて、これからも歩んでいきたいと思うんですね。それではルカ8章の25節をご一緒に読みましょうか。25節も読める方はご一緒にお読みしましょう。はい。イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのですと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。プロの漁師たちもパニックに陥るほどの大嵐がなぎになった時に、弟子たちは驚き恐れました。イエス様は弟子たちに、あなた方の信仰はどこにあるのですと言い、そして弟子たちはお互いに、一体この方はどういう方なのだろうと告白するしかできませんでした。嵐の真っ只中の時はどうでしたか。24節では弟子たちはイエス様のことを最初は先生先生と呼びかけることしかできなかったんです。しかしどんな嵐をも沈め収められるイエス様を見て体験した彼らは、25節に至っては、一体この方はどういう方なのだろうというイエス様の力を認める、信仰の告白へと変えられていったのではないでしょうか。イエス様に、あなた方の信仰はどこにあるのですと言われた弟子たち、弟子たちが見たところでは嵐のただ中でぐっすり眠っておられたイエス様が問題だったのかもしれませんけれども、実は眠っていたのは弟子たちの信仰だと言うんですね。どんな嵐も沈められるイエス様への信仰がこの時どこかへ忘れ去られ眠ってしまっていたんです。さあ、時に私たちの人生にも嵐が押し寄せるでしょう。その時私たちの信仰はどこにあるでしょうか。どんな嵐も収め、どんな風もどんな荒波もなぎにされるイエス様を私たちは信じているでしょうか。私たちの主はどんな時も私たちを見守っておられるお方だと私たちは信じて告白することができるでしょうか。詩編の121編3節4節にはこのように書かれています。詩編の121編の3節4節にはこのように書いてあります。私が読みますね。詩編121編3節4節、主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。いかがでしょう。まどろむこともなく眠ることもない主がどんな時も私たちと共に歩み、守り、導いてくださっている。私たちは 私たちの信仰を眠らせてしまうことのないように、いつもイエス様を信じて歩んでいきたいと思いますね。私たちの歩みにはやはり山もあり谷もあるでしょう。突風が吹き下ろし、突然の嵐に不安を感じたり恐れを感じたりすることもあるでしょう。信仰を持ったら嵐なんてなくなるとは聖書は教えてないんですよね。でもどんな嵐も私たちを神様の愛から引き離すことはできないですね。ローマ人への手紙の8章35節にはこのように書いてあります。ローマ人への手紙の8章35節にはこのように書いてあります。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？このローマ人への手紙を書いたパウロは本当に多くの苦しみを自ら経験した人でした。その伝道旅行の中で実際に嵐に遭ったことも何度もありました。患難にも迫害にも飢えにも危険にも彼は幾度となく命の危険に出会った人物です。でもパウロは続くそのローマの8章の38節39節でこのように告白してるんですよね。8章38、39節。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。さあ皆さんは今どんな風や波に嵐に悩まされておられるでしょうか。もしかしたら嵐の中で不安を覚えておられる方もおられるでしょうか。先の見えない不安、なんでこんなことにというつぶやき、いろんな思いが私たちの心にその都度その都度押し寄せることでしょう。しかしそれらどんなものも神様の愛から私たちを引き離すことはできないんです。どんな嵐も収められ、どんな嵐も沈めなぎにされるイエス様を私たちはこれからも信じて歩んで参りましょう。この地上の旅路において片時も離れることのないイエス様を私たちはしっかりとそば近くに感じながら信仰を眠らせることなく、いよいよ前を向いて天を見上げて歩んで参りたいと思います。それでは最後にルカ8章24節をもう一度ご一緒に読みましょう。今日の箇所ルカ8章の24節をもう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。そこで彼らは近寄っていってイエスを起こし、先生先生、私たちは溺れて死にそうですと言った。イエスは起き上がって風と荒波とを叱りつけられた。すると風も波も収まり、なぎになった。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今朝の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。3月11日の大きな地震から早5ヶ月が経ちました。この5ヶ月を振り返るときに、やはり私たちは激動の日々を過ごしてきたと言えると思います。それまでの穏やかだった日々が、あの日突然嵐へと変わったように思えるかもしれません。これまでもそうだったように、今も、そしてもしかしたらこれからも私たちの人生には突然の嵐が押し寄せることがあるでしょう。そんな山あり谷ありの人生の中で、私たちは誰に叫び、誰の手を握りしめ、誰を見上げて歩むことができるでしょうか。私たちは今回どんな嵐も沈めることのできるイエス様を 体験してきたのではないでしょうか。私たちのすぐそばに片時も離れることなくおられるイエス様は、どんな嵐をも沈めることのできるお方です。どんな山をも共に乗り越えてくださるお方です。とても乗り越えられないと感じる出来事の数々をも、イエス様と一緒になら乗り越えていくことができます。どんなものもイエス様にある神様の愛から私たちを引き離すことはできません。今日改めて大きな嵐を体験させられた私たちは、どんな嵐をも沈めることのできるイエス様を心の真ん中にお迎えしたいと思います。どんな嵐をも沈め、共に乗り越えてくださるイエス様から差し伸べられているその手をしっかりと握り返しましょう。まだまだ先の見えない不安はあるかもしれません。なんでこんなことになったのだろうと、今も私たちの心にその時々にいろんな思いが押し寄せるでしょう。しかし今日改めて、ここまで私たちをただ恵みのゆえに生かし、導き、支えてくださった嵐を沈められるイエス様を心の真ん中にお迎えしましょう。そしてイエス様を信じて、これからもイエス様と二人三脚でこの一週間の旅路へと、この六ヶ月目へと私たちは歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、私たちが今日生かされているのは、私たちが今日新しい朝を迎えることができたのは、私たちが今日食事をすることができたのも、それはただただ神様の恵みのゆえであることを私たちは今回体験しました。すべてのものを失ったかのように思えましたけれども、しかし神様がいるから私たちは大丈夫でした。これからも大丈夫だと私たちは知っております。私たちの人生は山あり谷ありでいろんなことがありますけれども、イエス様が共におられるから大丈夫です。神様、あなたのどんなものも引き離すことのできない大きな愛を今朝改めて信じて告白します。この5ヶ月私たちにはいろんな苦しみや悲しみ、また愛する兄弟姉妹を天に見送るという悲しみも体験しましたけれども、そこにも神様の愛が、神様にこそ与えることのできる慰めが私たち一人一人に注がれていることを今覚えます。神様、どうぞいつまで続くかはわからないこの避難生活ですけれども、今改めてイエス様から差し伸べられている手を握り返します。イエス様ならばどんな嵐も収められると今信じてあなたについていきます。神様、弱りがちな私たちの心と体を、その信仰をどうぞ強めてくださって、一日一日を大切に、与えられている出会いを感謝しながら、神様を見上げて歩んでいくことができますようにお導きください。神様、今一度祈ります。どうぞこの場に集うことのできない愛する兄弟姉妹お一人お一人を、今日も神様がお一人お一人の行く道を守り、その嵐を沈め、私が一緒だ、恐れることはないと今日も声をかけてくださいますようにお願いします。どうぞこの一週間の歩みもお導きください。感謝してこのお祈りを イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。